今日は義の栄冠というテーマで有名なパウロの残した言葉を見ていきたいと願っております。信仰を守り通すことこそ勝利であること。今聖書研究会夜黙示録を見てますけども、そこでも明かされていますし、またパウロ自身の彼が残しています最後の手紙でもそう明かしされています。そのことを今日改めて確かめたいと願っております。新約聖書のテモテへの手紙の第24章の1節から8節を拝読してお祈りいたします。新約聖書428ページから429ページです。テモテへの手紙第24章1節から8節。神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで、苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。私はすでに、葬儀の下げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には、正しい裁き主である主が、それを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを慕い求めている人には、誰にでも授けてくださるのです。天の父様、今朝ともに御言葉を伺えることをありがとうございます。感謝いたします。このお言葉を私たちの励まし、また希望とできますように、心にどうか刻んでください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロは、使徒の働きの、終わりのところに、投獄されてと、記されています。その後、自由になって、働きましたけども、迫害が厳しくなる中で彼は再び投獄されました。そして今度は、自由に人と会うことができた、最初の投獄とは違って、釈放される望みはなく、間もなく殉教することを覚悟していました。そんな中で、我が子と慕うマナネシテモテに書き送ったのがこの手紙です。この箇所、特に6節から8節を通して、神様が私たちに約束されました義の栄冠の希望を確かにしたいのです。まず、7節の言葉から、 パウロが生涯の終わりにあたって自身の証として告げた三つのことを確かめたいのです。彼は多くの箇所で自分がクリスチャンとして歩み、また仕えたことの一切は主の恵みだと証ししています。第一コリントの15章の10節に彼はこのように証ししています。新約聖書348ページ、49ページから350ページですね。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とあります。ここで彼は主に用いられたことを証ししていますけれども、多く働いたというのはただ一度記されていて、三回恵みと証ししています。褒められるべきは主であると彼は証ししています。彼は確かに多くの場所に行って福音を伝え、また多くの教会を築くために用いられました。またこの新約聖書を見ますと、かなりの部分は、特に教えのかなりの部分はパウロの手紙によります。他の人でペテロもヨハネも手紙を書いていますけれども、それよりももっと重要な教え、救いに関わる教えはパウロがほとんど記しています。私たちもその恩恵を得ていますけれども、それもまた主の恵みであると彼は証ししています。また自身がいただいた救い、私たちも同じですが、それもただ恵みによって、そして、幸いな生涯を全うするのも主が恵みとして用意してくださったのだと証ししています。彼が残していますエペソ人の手紙の2章の8節から10節をお読みいたします。新約聖書386ページです。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちがその良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。このようにパウロは自身が成した働きもまた神様が備えてくださったものだと証ししているのです。一切は恵みであることを覚えた上で、パウロは死に際して自分について証ししたことは三つでした。これもまた神様の恵みなのですけども、第二テモテの四章の七節に彼はこう証ししています。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。勇敢に戦い抜いたことが第一ですね。 それは霊の戦いです。クリスチャンの戦いは平和の戦い、霊の戦いです。せっかくいただいた救いが完成すること、また主が用意された道を走り抜くことを邪魔しようと、さまざまな困難や誘惑があっても、彼は主の恵みに立つことによって戦い続けることができたと明かします。2番目は、走るべき道のりを走り終えたことです。その道はもちろん神様が用意された道です。他の人のためでなく、パウロ自身のために用意された道を走り続けた。これもまた神様の恵みです。そして、このように用いられたパウロですから、彼の信仰を覆そうと様々な攻撃もありました。しかし、信仰を守り通したと彼は証しします。戦い抜き、走り終え、また信じ続けた。この三つの証はただ一つの証。忠実であった。主が真実に自分を守って忠実に信仰を全うできるようにしてくださったということです。私たちの歩みなすこと、それは主が用意してくださることです。それを守っていくことが私たちの務めです。その点においては私たちも同じではないでしょうか。神様は私たちそれぞれに個性も含め賜物を与えてくださいます。そして賜物にふさわしくなすこと、歩む道を用意してくださっています。それを人ともに確認しながら歩んでいくこと、そしてこの私たちに用意された道っていうのは、その道がどうこうっていうんではなくて、私たちが生涯を全うするときに完成するための道なんです。ですから主が用意された良い道を誠実に歩めば、私たちのそれが証となります。第二に覚えたいことは、彼が希望としていたことです。4章8節の途中まで読みます。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。彼はこれから受ける多くの辛い目、そのことをいちいち気にしていません。その先にある信仰を全うした者に与えられる義の栄冠、信仰が完成し、そしてイエス様がよくやったと迎えてくださることを彼は待ち望んでいます。私たちの希望は過去のものでなく、主が用意されているこの先にあるものです。イエス様は天国の教えの中で多くの例えを語ってくださいました。特にタラントの例えで、イエス様が教えられたのは忠実に使えることです。賜物の多さ少なさは関係なく、委ねられたものの多さ少なさは関係なく、忠実に使えたものは等しくよくやった良い忠実なしもべだと褒められました。 しかし多くても少なくてもそれを主人への不信から持ちようとしなかった。その時に悪い不忠実なつもべだとしもべだと叱られました。私たちは自分に与えた恵みを大切に育んでいけばよいのです。与えた仕事、務めを忠実に歩めばよいのです。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。言い換えれば、先ほどのタラントの例になりましたように、イエス様がよくやった良い忠実なしもべだと褒めてくださることです。よくやったね、よかったねとイエス様が喜んで迎えてくださることは私たちの大きな希望です。さて、義の栄冠とありますね。ローマ人の手紙の3章24節、新約聖書の302ページ、有名な言葉です。お読みいたします。神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。ここにも義という言葉が出てきていますが、義とは正しさ、そして正しい結びつきや関係を表す言葉です。具体的には、義の栄冠と言われますと、神様の前に清く傷のないものとして、立たされるゴールを指しています。信仰の走路を走り抜く先に、主が迎えてくださるゴールがあります。パウロは、当時行われていました、古代オリンピックを例えに引いて、こう明かししています。第1コリントの9章24節ですね。第1コリント9章24節と25節を、開いていただけますか。開くときから読みますので、339ページです。第1コリント9章24節25節。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。パルがここで、強調していることは、各自が、ゴールを目指し、そして、一番になれるように、切磋、たくまして励まし合うことです。このことをクリスチャン生活に変に当てはめないでくださいね。私たちはイエス様を信じたときに出場資格をいただいたんだけども、でも一番にならないと天国に入れないと、これは聖書の教えと矛盾してますよね。信じた人は皆天国に入ります。また、天国に入るときに、順番、どれだけ、優秀な成績を収めたかによって、天国の中で地位が変わってしまうとか、そういう、あるいは救いが、救いの程度が変わってしまうとか、そういうことはありません。 ただ、心構えとしては、この大切な競技のためにゴールを目指して、一心に走ることが大切だということを、強調するためにパウロはこの例えを、語っています。第二テモテの先ほどのところでパウロは、こう強調してますね。第二テモテの4章、8節に、彼まだゴールしてないんですけども、義の栄冠が私のために用意されているだけです。義の栄冠が私だけのためにではないですね。私のために用意されている。そして、あなたのためにも用意されていますと、あなた方のためにも用意されていますという中で、自分自身のためにそれぞれのゴールを目指せばいいとパウロはここで教えてるんです。パウロは自分がもう一等賞になって自分だけが賞を得られるというふうに言ってるんじゃないんです。ただ神様がそばにいて励ましてくださり、そしてゴールして賞をいただけると確信していました。神様は信じたものを決して見捨てることはないんです。よく敬老の日に、私はあなた方を背負うというイザヤ書の言葉が引かれますけども、もしかして私たちの競技は弱い時にはイエス様がおんぶして、あるいは抱っこして走ってる時があるかもしれません。それでも主に信頼してればゴールに行くんです。そして先ほどエペソ人の手紙で良い行い、良い、歩み、良い人生と言い換えてもいいですを各自に用意してくださったということが、救いの恵みだと教えられてますけども、オリンピックでさまざまな、当時は陸上競技ばかりでしたけども、陸上と格闘競技といって今ほど種目は多くなかったんですけども、それにしてもいろんな、競技がありますね。陸上でも長距離走、短距離走、もういろんな距離の競技があり、そして障害物があったり、リレーがあったり、また悪路を走ったりという競技もあります。で、それぞれに賞があります。私たちが天国を目指す走路については、一人一人、もう自分専用の走路があって、もちろん仲間も並走してるんですけども、そして励まし合いますけども、そして、それぞれにゴールと賞が用意されてるんです。誰かがそれを奪うことはありません。ですから、安心して走り抜いてほしいんです。誰かが先に行っちゃったから私の賞、メダルはなくなったということはありませんので。ただ、代わって誰かが走るわけにはいきません。もう時にはイエス様助けてって言ったし、先ほどみたいに、抱っこして走ったりおんぶして走ったりということになるかもしれませんけど、それでもいいんです。ゴールを目指していれば必ずゴールさせてくださいます。 ヨハネの福音書の6章39節。6章39節。新約聖書190ページの言葉です。ヨハネ6章39節。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。一人も失わないとイエス様は保証しておられます。だから安心してイエス様のもとに行き、そして共に歩み始めることができるのです。そしてこの義の栄冠は希望ですけども、この義の栄冠はどういう人に与えられるか、この義の栄冠をいただくためにはどういうものであればいいかということをパウロは最後に明かししています。第二テモテの4章の8節の続きの言葉です。パウロはそれを主が授けてくださると証ししていますけれども、その後こう付け加えています。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。ここに誰にでもとあります。そして条件は主の現れを主体求めている人と、イエス様がやがて戻ってこられて天に私たちを迎え入れてくださるのを期待して待ってる、その人には誰にでもよくやったと褒めて迎え入れて祝してくださるという約束です。義の栄冠は主の現れを主体求めている人すべてに授けられます。私たちの一番大切な希望はイエス様が迎えに来られることです。ヨハネの福音書の14章の1節から3節を読みいたします。新約聖書213ページです。ヨハネ14章1節から3節。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。聖書の一番最後、黙示録の22章にもこのことが聖書の結語として記されています。新約聖書の最後のページですね、519ページの黙示録22章の20節と21節を読みいたします。これらのことを証しする方が言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。これが聖書の結論です。イエス様が迎えに来られます。その時を待ち望みましょうということです。話はちょっと変わりますけども、このレイアウトは今度土曜日、2日後に結婚式が開かれるためのレイアウト、ちょっと人手がいるので先に椅子を 下ろして、結婚式にふさわしくこの花道、花道じゃない、花、これ花道です。違いますね。バージンロード。バージンロードが、花嫁が、入ってくるために用意されています。実はこのキリスト教式の結婚式っていうのは、花婿がイエス様、花嫁が教会という形にのっとっています。そして、よくやったと言って、花嫁である教会を迎え入れて、共にいつまでも幸せに歩むことを待ち望むことを式で明かしてるんですね。さて、結婚において花嫁が結婚式の前にですね、一番覚えて期待すべきことは何でしょうか。まあ、当時の、結婚式では、花婿が、式に伴うために、花嫁を迎えに来ます。ですから花嫁にとって一番備えているのは、迎えに来てもらえるように、約束の場所にいることです。イエス様は私たち信じたものを守ってくださる、またさまざまな祝福を与えてくださると聖書に記してくださいましたけども、まあそれを覚えて日々励むことはもちろん大切ですし、イエス様は喜んでくださることです。しかし最も大切な約束は迎えに来るという約束です。それは、婚約した二人にとって、まあ、手紙、まあ、今ですと、メールや、電話などでしょうか。そうやって、まあ、いろんなやり取りをすることも大切なんですけども、うん、もし花嫁が、まあ、それが楽しくって再会して結婚することを、いつの間にか忘れていたらですね、相当がっかりされると思います。今日結婚式だったのとか言ってね、どっかに遊びに、旅行に行ってたなんて言ったら、もう大騒ぎですよね。覚えてないと、もう相当がっかりされると思います。まあ、ここで行う結婚式がですね、イエス様に迎えられて、天の結婚式に臨むということと違う点が一つあります。いつ迎えに来られるかわからないということです。この世の結婚式でもそうだったら大変ですよね。昔はそういう通信手段がなかったからそういうことが、ありました。私たちは、まあ、もちろん、やむを得ない事情で延期するということは、この時代特にあるかもしれませんけども、ぜひお願いくださいね。花嫁花婿が、陽性になりましたと言ったらちょっと延期になるかもしれません。そうならないようにお願いくださいね。もう大切な、私がなっても大丈夫です。誰か。見させてやってくださいますから。でも、当の二人が何かあると困りますから、ぜひお祈りくださいね。話は戻りますけども、一般の結婚式と違うところは、その時がいつかわからないことです。マルコの福音書にもこう書いてあります。ただし、その日、その時がいつなのか、誰も知りません。天の御使いたちも知りません。 御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方は知らないからです。いつかは分かりませんけども、しかしいつ迎えに来られても良いように備えている。何よりその時を楽しみに待っている。これがよくやったと言ってイエス様に褒められて迎えられる条件と言われているんです。それは無理難題でしょうか。そうではありません。私たちはいろんな楽しみなことを忘れないで待っています。それならば最も大切なことを忘れないでいるということは当然のことではないでしょうか。そしてそれは嬉しいことです。確かにいつかわからないというのはかなり試練ではあるんですけども、信じ続けていましょう。イエス様は約束をたがうことは決してありませんから、必ず守る、そして必ず迎えに行くと言ってくださったんです。このことを覚えていましょう。人生にはいろんなことがあるでしょう。でもその終わりにすべてが益となり、そして必ず守られ、そして幸いな御国に迎え入れると約束された主を信じること、そのために邪魔になる罪を除くためにイエス様は十字架で死んでくださいました。そしてご自身と一心同体になれるように道を開いてくださいました。どんな障害をも乗り越えることを復活を通して証明してくださいました。この方を信頼して委ね従う決断だけで救いをいただいたのです。またいただくんです。そしたら迎えに行くからねと言われた約束を信じて待っていましょう。そして日々を主に守られて歩んでいきましょう。このことが私たちの信仰の走路であり、ゴールに向かい、そしてよくやったと褒められる道です。日本のことわざでは終わりよければすべてよしという言葉があります。私たちは生涯を終わるときによかったと喜び合える生涯を目指しましょう。それが天国での幸いなスタートとなります。お願いいたします。天の父様、確かに多くの心配事があるかもしれません。しかしその中で素晴らしい希望が私たちに与えられています。恐れずにそれを得、そして受け取り携えて歩むことができるように導いてください。その時に私たちはパロと同じように義の栄冠が私のために用意されているだけですと希望を持って歩むことができます。そのように歩ましてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。